ところでどのような時に敗血症というのは罹患するんでしょうか。
まずやはり感染がなければいけませんから、はい、感染にが発症しまして、そこから感染臓器から、代表的な物質なんですけども、炎症性サイトカインという物質があります。これはインターロイキン6って言われているやつや、ものなんですけども、はい、テューマーネクレスファクターアルファという物質ですね。こう TNF アルファと言われている物質が血中に非常に増加してきます。でこれらが、循環している血管の血管内皮細胞を障害してまいります。そしてそれらが全身の血液を循環しまして、全身の臓器の血管内皮細胞障害を生じ、これがスパイラルな状況で負の連鎖ですね、を生じ多くの臓器障害に進展してくるわけです。我々はこの多くの臓器障害を多臓器不全症候群というように呼んでおります。
なるほど。その敗血症の原因なんですけれども、先生いかがでしょうか。
感染の原因はやはり細菌、ウイルス、真菌、寄生虫などがありますが、そこに感染して、その臓器感染ですね、その頻度から見ていきますと、やはり肺炎を代表する呼吸器感染症が第一に挙げられます。多様な呼吸器感染症は、原因として認められますが、本当にこれはもう種々の、細菌でもいろんな種類がありますので、いろんな感染経路もありますし、非常に多様な臓を呈してくるということですね。この呼吸器感染症というのが第一に挙げます、
はい、
次に腹腔内感染症があります、これは腸ですね、腸管に、穴が開くような腸管穿孔のような状態ですね。そしてそこから腸管の内容物が腹腔に漏れるということによって生じてくることが多いです、原因としては腸の炎症性疾患や、がんなどの腫瘍性病変、また腸管血液循環の不全、すなわち虚血、血の巡りが悪いという状態からも発症することがあります。あとは尿の通り道なんですが、尿路ですね、腎臓で生成された尿が、尿道からこう出てくるまでの間のこの通過経路ですね、そこに閉塞をするような疾患が生じたときに、尿路の敗血症が進展することがあります。臨床的には尿管結石からの敗血症に進展する症例が非常に多いことが分かります。また筋肉や骨、皮膚、皮下組織ですね、こういうソフトパートティッシュですね、軟部組織からの感染症、ですから非常に多くの原因が存在しているわけです。
先生、あまりにも多岐にわたっていて驚いてしまいましたけれども、その重症になるならないはまず別として、感染症というのはあまりにもこう私たちにとって身近なものすぎて、でその中からこの臓器の不全につながるような、いわゆる敗血症になっていく。
そうですね、非常に原因としては多くの原因が存在しております。
その症状というところが気になるんですが、いかがでしょうか。
ですから結局は敗血症でいろんな症状といいますけど、感染している臓器特異的な症状もありますけども、やはり臓器不全を受けたことによって起きる症状というものがあります。先ほど説明しました多臓器不全症候群での症状なんですが、これは具体的に言いますと、この多臓器、多くの臓器なんですけども、中枢神経系障害、循環不全、呼吸不全、凝固障害、肝機能障害、腎機能障害、このようなことが挙げられるわけです。もちろん背景に感染症が存在しますので、体温の変化や、発熱、もしくは熱が逆に下がってしまうということですね、低体温になる、呼吸回数の増加、頻脈の発生、このようなことが認められることが多いわけですが、先ほど言ったように各感染部位の臓器特異的な症状以外にこの多臓器不全の症状ということを注視しなければなりません。例えば中枢神経系の障害では、もちろん意識レベルが下がってしまう、低下してしまうということもありますし、声紋みたいなですね、少し患者さんがいつもと違う、ような状況になってですね、不穏という言葉も使ってよろしいと思いますが、そのような精神機能障害が見られるということもあります。循環不全では血圧が低下してまいります。先ほど言った敗血症性ショックという状態になりますので、これは血管作動薬などが使われて血圧を上げる治療が行われるわけです。 この敗血症性ショックでは療養な症状を引き起こします。まあ、具体的には、腎臓に行く循環血液量も減りますので、尿量の減少や、ショック、血圧が下がることによる意識レベルの変化もあります。まあ、皮膚の色も変わってきたり、熱が出たり、まあ、このようになります。敗血症の初期のショックの初期ですね、では四肢ですね、手足は温かいんですけれども血圧が低くなるということで、まあ、これを我々はウォームショックと呼んでおります。その後敗血症がさらに増悪しますと、今度はコールドショックと呼ばれる状態になります。このコールドショックという状態は逆に血管が収縮して手足が冷たくなる、で心拍出量は低下し循環不全に陥ってしまうというような状態になります。まあ、やはりこうなると非常に治療する上でも難事をしてしまうような状況であります。次に呼吸不全では酸素がですね、肺に取り込まれるこの能力が低下しますので、十分な酸素投与が必要になります。患者様はやはり呼吸を自覚する方が多くなったり、呼吸が速くなったり浅い呼吸になったりというような状況になります。唇の色がですね、少し紫かかったチアノーゼというような状況になることもあります。あとは肝不全ではですね、これは血中のビリルビンの値が増加してまいります。ビリルビンというのは黄疸の原因になる物質でございますが、ですから進行しますと黄疸症状が出てくるということになります。あとは、まあ、多岐にわたっているのでもう一つ追加しますが、凝固障害ですね、
はい、
これは、血液の凝固の中心的な働きをしているのが血小板という物質になります。この血小板が持続的に消費されるような状況になりますので、血小板の値が数がですねどんどん低下をすることによって、凝固異常というものが起きています。まあ、このような状態を我々は発生血管内凝固症候群、まあ、英語で DIC と呼んでいる病態になります。このように敗血症によって生じた DIC は現在敗血症性 DIC と呼ばれておりますが、血小板の消費障害のために出血傾向が見られるということです。これは皮膚に出血斑が出現したり、あとは消化管から出血したり、あとは場合によっては脳に出血したり肺に出血したりという、このような重篤な出血性病変を合併すること。